We do pray and give gratitude for the blessings which were given.
私たちに与えられた多くの祝福に感謝し祈ります。この歴史的な大会の最後の部会の始めにあたり、新しい大官庁会の顧問と十二使徒定員会の会員を支持する特権に預かれたことを皆さんと共に感謝いたします。アイリング官庁と、そしてクック長老です。彼らに私の愛と支持を示したいと思います。彼らが主によって召されたということ、そして生ける預言者を通して召されたということを明かしします。これは啓示と預言の霊によってです。今日はそれについてお話したいと思っています。この2日間の出来事は、主の技には啓示が必要であり、私たち自身の生活にも個人の啓示が必要であることを教えてくれます。個人の啓示とは、私たちが生きていく上で最も大切な次の真理を自分で知ることです。つまり、永遠の父なる神とその御子イエス・キリストが生きておられること、回復された福音が真実であること、そして神は私たちに対して目的と方向性を持っておられるということです。個人の啓示について、私は古代および現代の預言者の模範から多くを学んできました。今日はそのような模範についていくつか話します。この話が皆さんを啓発するものとなり、皆さんが個人の啓示を生活の中で求めるようになることを願っています。私がまだ若く地区代表を務めていた頃、マリオン・G・ロムニー長老がステーク会長会を再組織するのを補佐する割り当てを受けました。大会が開かれる会場までの長い道のりを、ロムニー長老と共に車で静かに向かっていたとき、話題が自分たちの割り当ての霊的な側面へと移りました。ロムニー長老が、主がどのようにして啓示を与えてくださるのかを教えてくれました。ロバート、主の用向きを受けているときには、主から申し切られたことは、主が祝福してくださるので何であろうと果たせるのです。ロムニー長老はさらにこう説明しました。遠くの町に着くと、私たちはひざまずいて祈り、親権者たちと面接し、またひざまずいて祈ります。すると、新しいステーク会長として主がお選びになった人を聖霊が明らかにしてくださいます。それは人生で最も素晴らしい霊的な経験の一つとなるでしょうと、ロムニー長老は私に約束してくれました。まさにその通りでした。私たちは皆、永遠の命を受けるにふさわしいことを証明するために天の御父から地上に送られました。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。御父と御子を自分で知るにはどうしたらよいでしょうか。個人の啓示によって知ることができます。個人の啓示こそ、天の御父が私たちを助けてくださる方法であり、それによって天の御父と御子を知り、福音を学んで実践し、義にかなった生活をして最後まで耐え忍び、永遠の命を受けるにふさわしいものとなることができるのです。こんな疑問を持つ人がいるかもしれません。個人の啓示を受けるためにはどうしたらよいだろう。パウルは世の知恵ではなく、御霊に頼るようにと生徒たちに教えています。御霊を得る方法は、祈ることに始まります。ロレンゾ・スノー大官庁は、教会に入る前に福音を数年間学びました。しかし、初めて証しを受けたのは、バプテスマを受けて3週間後に一人になって祈った時でした。神の御霊が私の上に下りました。なんという喜び、なんという幸福を感じたことでしょう。私は神が生きておられ、イエス・キリストが神の御子であられること、そして聖なる神権と完全な福音が回復されたことに関する完全な知識を得たのです。祈りが個人の啓示を受けるための堅固な土台をもたらすことを私は学びました。しかし、他にも必要なものがあります。これも地区代表だった頃のことですが、別の十二使徒ボイド・K・バッカー長老から学ぶ機会がありました。バッカー長老と私はステーク会長会を再組織する責任を受けたため、ひざまずいて一緒に祈りました。神権指導者たちと面接をして祈った後、バッカー長老は、建物の周りを歩きましょうと 私を誘いました。一緒に歩きながら、バッカー長老は個人の啓示を求めるという重要な原則を実際に行って見せてくれたのです。この原則は主がオリバー・カウドリーに教えになったものです。見よ、あなたは心の中でそれをよく思い計らなければならない。私たちは課せられた責任についてよく考え、話し合い、御霊の声に耳を傾けました。そして戻ってくると、祈ってさらに検討しました。こうして初めて私たちは啓示を受ける備えができたのです。啓示は主の御心にかなった時にやってきます。これは望む答えをすべて受けてはいなくても信仰を持って前進しなければならないということをしばしば意味します。中央幹部としてエズラ・タフト・ベンソン長老の指示の下でステーク会長会を再組織する責任を受けたこともありました。祈り、面接し、検討し、もう一度祈った後で、新しいステーク会長には誰がいいか分かりましたかと、ベンソン長老に尋ねられました。そのことについてまだ啓示を受けていませんと、私は言いました。ベンソン長老も、まだ受けていないとのことでした。しかし、私たちは御霊に動かされて、ステーク大会の土曜の夜の集会で話す割り当てを3人のふさわしい真剣指導者に与えました。そして3人目の話者が話し始めた途端、この人こそ新しいステーク会長であると御霊は私に囁きました。ベンソン会長の方を見ると涙が頬を伝っています。私たち双方に啓示が与えられたわけです。信仰を持って前進し天の御父の御心を求め続けたからこそ啓示を受けることができたのです。教会での奉仕を始めてまだ日が浅かった頃、私が住んでいた地区で新しいステークを組織するためにハルド・ B ・リー長老が来ました。その時に次のような教訓を学びました。リー長老は私に新しく指示されたビショップとして、ある記者会見に同席するよう誘ってくれました。すると記者会見の席である熱情的な若い記者がこう尋ねました。リー長老、あなたはご自分のことを預言者だとおっしゃっていますね。啓示を最後に受けたのはいつですか？そしてそれは何についての啓示でしたか？リー長老は一息ついてから、その記者を真正面から見つめて、こう答えました。それは昨日の午後3時頃です。私たちは新しいステーク会長として誰を召したらよいかを祈っていました。そしてそれが誰かが知らされたのです。すると記者の心に変化が生じました。啓示についてリー長老が力強く明かしたときに、その部屋に満たされた御霊の力を私は決して忘れることがないでしょう。主の御心を行おうと信仰深く求める人は、そのような啓示を受けることができるのです。信仰深い子供や青少年、親、教師、指導者として私たちは自分が思っているよりももっと頻繁に個人の啓示を受けることができます。個人の啓示を受けてそれを認識する経験を重ねるにつれ、私たちの証は強くなります。ビショップとしてワードの会員に飯を与えるときに啓示を受けるたびに、私の証は強まりました。その証は中央幹部や中央役員、地域七十人、ステーク会長が召されたり、新しい責任を与えられたりするたびに強められました。最も重要なことは、私が神の息子、夫、父親としての役割を果たすときに受ける個人の啓示によって強められるということです。家族のことで導きを求めるときに御霊が導き、道を示してくれることに心から感謝しています。預言者が啓示を受ける方法は聖文の中で語られていますが、私たちが啓示を受ける方法もこれと同じです。アダムとエバは主の皆を呼び求めて個人的な啓示を受けました。これは救い主に関する知識も含まれます。エノクやアブラハム、モーセは人々の幸福を求めて祈りました。そして高価な真珠に記録されている驚くべき啓示を与えられたのです。エリアへの個人の啓示は静かな細い声で与えられました。ダニエルの場合は夢で与えられました。ペテロは個人の啓示によってイエスはキリストであるという証を得ました。 リーハイとニーファイは救い主と救いの計画に関する啓示を受けました。実際聖書とモルモン書に出てくるすべての預言者が啓示を受けたと言ってよいでしょう。啓示は預言者とそのために警告や教えを与え、彼らを力づけ慰めてきました。神殿で長い間祈った末にスペンサー W. キンボル大官庁は神経に関する啓示を受けました。そしてヒンクレー大官庁はもっと多くの教会員が神殿の祝福に預かれるよう祈った結果、小規模神殿を建設することに関する啓示を受けました。預言者は個人の啓示を受けることによって自分が生きる上での助けと教会の地上における所持を導く助けを得ています。私たちの務めは自分自身のためと主から与えられた責任を果たすために個人の啓示を祈り求めることです。これまで何週間にもわたってヒンクレー大官庁はこの大会で発表されることになるメッシュについて啓示を祈り求めてきました。1ヶ月ほど前のことです。大官庁会と十二使徒定員会が集う木曜日の神殿での集会でヒンクレー大官庁が御霊の導きを求めて簡素で誠実な祈りを捧げるのを聞きました。大官庁の心からの祈りへの答えが今こうして私たち全員に明らかにされたのです。このように預言者たちが生活の中で啓示を受けていることがお借りいただけるでしょうか。啓示を受ける同様の方式が私たちの生活の一部となっているでしょうか。啓示の中心は食材にあることを私たちは知っています。罪を悔い改めて戒めを守るとき私たちは贖いの祝福を受けます。これはバプテスマを受けた時に誓約したことであり、私たちはこの誓約を毎週聖餐を受け取る時に更新します。義にかなった生活を続けていれば、ふさわしいものとなり、サムエルのように、しもべは聞きます、お話しください、と言えるようになります。すると、主はこうお答えになるでしょう。あなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。預言者のように聖文を研究し、断食し、祈り、信仰を築くことによって、私たちは個人の啓示を受ける備えをします。信仰が鍵です。最初の次元を受ける前に、ジョセフが準備したことを思い出してください。あなた方のうち、知恵に不足しているものがあれば、その人は神に願い求めるがよい。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。揺るぎない信仰があれば、奇跡が起こるのは信仰によるということが自分でわかるようになります。一般に後悔を分けたり、死者を生き返らせたり、牢の壁を崩したり、天の使者が現れたりする奇跡は、神の力を物理的に示すためのものではありません。ほとんどの奇跡は本来、神の力が霊的に現れたものです。つまり奇跡とは、印象を受けたり、考えが浮かんだり、確信が持てるようになったり、問題の糸口が見つかったり、困難に立ち向かう力が与えられたり、失望や悲しみに耐えられるよう慰めが与えられたりすることを通して、主の深い憐れみが穏やかに与えられることなのです。このような奇跡は、聖文の中で信仰の試しと呼ばれているものを私たちが耐え忍んでいるときに起こります。その試しが答えを受けるのための準備となっていることもあります。マッケー大官庁は若い頃牛の世話をしながら証を祈り求めました。マッケー官庁はこう書いています。私はまだ若く疑い深かった頃、一人密かに丘や牧草地で熱心に捧げた祈りの答えだった。この経験を通して心からの祈りはいつかどこかで必ず答えられるという確信を得た。今はその時ではない、辛抱強く待ちなさいという答えもあるのです。主が私たち一人一人に与えてくださる言葉は必ず成就します。それは丘や牧草地、森や自分の部屋かもしれません。今すぐにかもしれませんし、来たるべき永遠の世でもかもしれません。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。印を求めてはならないと戒められていますが、熱心に最善の賜物を求めるようにと私たちは命じられています。この賜物には聖霊と個人の啓示も含まれます。その啓示は教えに教え、訓戒に訓戒を加えて与えられ、主が言われたように主を受け入れる者にさらに多く与えられるのです。 皆さん一人一人にお願いします。この大会を後にするとき、神の御霊をさらに祈り求め、さらに豊かに受けることができるように努めてください。救い主は新大陸にいた弟子たちが御霊を受けられるようにと祈られました。その時主は御霊を与えてくださることを全人類の模範として天の御父に感謝しました。救い主の模範に倣って、私たちの生活の中にある素晴らしい祝福を感謝しつつ、神の御霊を求めて祈りましょう。イエス・キリストは生きておられ、生ける預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁を通して主の教会を導いておられます。このことを私は特別に明かしします。預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁がこの教会を啓示によって導いていることを知っています。私はこのことを確かに知っています。アルマの言葉を借りて申し上げます。見よ、私はあなた方に言う、これらのことは神の聖なる御霊によって私に知らされているのである。見よ、私は幾日もの間断食をして祈ってきた。そしてこれらのことが真実であるのを私は今自分自身で知っている。主なる神がこれらのことを私に明らかにされたからである。私の中にある啓示の霊によって知らされたのである。私たちが一人一人御霊を受け、個人の啓示という祝福を受けることができるよう、これらを自分自身で知ることができるよう、イエス・キリストの御名によって心から祈ります。アーメン。